ちょっと考えてみました。はい、難しい話じゃ全然ありませんいや、ちょっとゴロゴロ、スイッチ2を最近またやってるんですけど、まあ、PS5 はね、先日話したように、紅の砂漠はまだまだ終わらないので、何か、まあ、FF7 リメイクも終わったからしようかなと思っていろいろ考えたんですけど、なんだかんだでもう一回 FF12 をやっております。やっぱいいですね。僕はファイナルファンタジーシリーズの中で好きなもの、ナンバリングでね、好きなのどれですかって聞かれたら、75キャップの FF11 のあの時代っては言うんですけど、もうそれって絶対できないことなんで、まあそれをどければもう全然ダントツで FF12 が大好きなんですよね。まあ FF4 とか6とか、まあ16も好きですし、いろいろ好きな、まあファイナルファンタジーシリーズのすべては僕大好きな部類なんですよ、全部。だからランキングをつけてどべだから嫌いじゃなくて、まあまあつけたらこうなるよねみたいな、この16作品の中の5作品ぐらいは心情によって入れ替わるところっていうのがすごくあるんだろうと思うんですよ、その時々のね。でもまあ固定してあるのはもうファイナルファンタジー12、この12が一番好きだっていうところ。11はどうしてもオンラインっていう性質上、まあいろいろその過ごした時間軸の問題とかもあるので、11自体が好きっていうよりも11のあの75キャップの時に何も知らないオンラインゲームっていうのをみんなが体験して、まあまあ知ってる人もいましたが、僕もちょっとリネージュはやってたので、そうだけども、もっとこうコミュニケーションを取ったりとか何か出会いがあったりっていうのがストーリーじゃなくて、こうイレギュラー的にオンラインだから発生するところに楽しさとかいうのがいっぱいあったから、それはちょっとまた別の話なんですけど、まあじゃあナンバリングどけたらどれが好きなのっていうことなんですよね、全部ひっくるめて。まあいろいろありますよね。ファイナルファンタジーねのシリーズで DCD 上がったりとかあるんですけど、僕はやっぱファイナルファンタジータクティクスが大好きで、結局そこなんですよね。タクティクスと FF20 って12って、まあもうあえて12しか言わないですけども、この12とタクティクスって、で松野さんがまあまず手掛けてストーリー構成をやって、まあ12の場合はちょっと途中でね、終わってるところもあって引き継がれたところもありますけど、でも相対的な世界観だったりストーリーは僕は大好きで、このイバリースっていう世界中心に、話が進んでいるところが、すごく、大好きなので、一番の共感するポイントとしてこの2つともやっぱ持つものと持たざるものみたいなものが必ずいて、なんかこうどうしても抗えないようなこと、結局持ってるものってね、持たざるものからしてみれば羨ましい存在でもあるけども、その能力とか権力とかを持つ側の人間の苦悩っていうのって、持たざるものを見た時になんで楽観、そんなに楽観して入れるんだ、お前ら楽だなみたいなところもあったりして、そういうなんか側面をすごくセリフとか、まあ世界観の中で描いてることってすごくこの2作品って大好きなんですよね。まあ16もね、まあそういうで松尾さんの影響も強い、ヨシピーが作ってるところもあるから、似てるようなところもあって僕結構好きなんですよ、ストーリー構成とかって。でこの12なんですけど、そのよく言われるのがバンが空気だみたいなのとかって、前もこの話したとは思うんですけど、よく言われるんです。まあ主人公ですね、もうよく考えてみたらわかると思うんですけど、いきなり17歳少年、そして孤児、 なんですよ。まあ、青年ですかね。まあ、少年っていうか。何も持ってるわけないんですよ、こいつ。そんな空気とか空気じゃない以前の話で、そらちゃんとした教育も受けてないし、まあ12で言えばね、パンネロもそうでしょう、この二人って。何も知識もないんですよ。だから、その、ただ嫌だから嫌いとか、ね、それにこういう状況になった大人たちが悪いとか、こういう状況に俺らがなる必要性なかったのに、なんで俺らこんなとこに、のポジションにいさせられるんだ、みたいな、こうなんですよね。それで、こう、何ですか、アーシェだったりとか、ねえ、まあ、バルフレアもある意味、持つ側の人間なわけじゃないですか。フランだってそうですし、もうスキルからしてみて、もう彼女も持つ側の、持ってる側の人間ですよね。まあ、その、まあ、実際主人公っていうのが、なんか最初バッシュだったらしいんですけど、でもまあ、そうですよね。僕はあえて、こういうバンっていうキャラクターが、ね、試行錯誤、まあ、売り上げのためらしいですけどね、ちょっと僕もよくわかんないけど、なんかこう、そういう方が共感得るんじゃないのみたいなんで作られたみたいな話もちょっと中で聞きましたけど、でも、僕はこういうバンみたいな、まあ、あえて少年っていう、設定なんで少年って言いますが、17歳ぐらいになったらね、本来ね、もうちょっとね、自覚しろよとかね、ちょっと思ったりはするんですけど、頭悪いじゃないですか、この子。普通に人のことお前とか言っちゃったりするから、アーシェめっちゃブチ切れて、お前はやめて、みたいなこと言ってるけど、でも、彼女たちって、持つ側の人間でいろいろ教育も受けてるし、だからやらなきゃいけない使命があるんだって、お前みたいな、なんかこう、何もわかんねえやつと状況ちゃうねん、みたいなところがあるわけでしょ。だからそう考えると、バンって空気になって当然のようなキャラクターになりますよね。でもね、こういった平民の持たざる者のこの言葉って、異様に刺さってきてて、いろんなところ分かんないで当然なんですよ。だからそっち側に立つべきなんですよね、プレイヤーって。やっぱりだからアーセとかが難しいこと言ったり、私はやんなきゃいけないのとか言って、いや別にどうでもよくねみたいな、そんな感情ってめちゃくちゃ必要だと思うんですよ、本来であれば。ただファイナルファンタジーの全体の要素として、やらなきゃいけないのよってお嬢様が言ったら、よしやろうっていうのが FF の世界観だったと思うんですよね、今までが。それが、いやいや、知らねえよ、みたいな。お前が大体悪いんだろ、こんなことしやがって、みたいなやつが、主人公っていう立場で、でもそっちのベクトルにこう進んでいくわけじゃないですか。で、バルフレアみたいな人間もいて、でもこいつって、ああは言いながらも、親父のやってることとかっていうこともあるから、ちゃんとそこにこう、迎合していこうとするわけじゃないですか。なんだかんだ言いながら、手綱握りながら。でも、バンは、まあ、もう、こういう、そういう権力者みたいなやつって大嫌いだし、バッシュの、こう、何ですか、要は、兄貴を半分殺したのバッシュみたいなもんじゃないですか、これって。っていうか、バッシュじゃないですよ、本来はね。本来はバッシュじゃなくて、あれは、ガブラスが変装してたっていうのはあるけど、でも、バンからしてみれば、バッシュが殺し、こんな状況にしたんだっていうところがある中で、コロッとあいつの話で変わっちゃうシーンがあるんですよね。まあ助けたりなんたりしてちょっとコミュニケーション取って、で信じちゃうみたいなところがあったけど、でも確かに17歳の子で全部が全部受け入れて受け入れないっていう選択って、恨みの中だけでやった時に、確かにあんだけコロって変わるっていうの最初どうかなと思ったんですよ、ストーリーの中で。でもよく考えれば、自分がこんな状況に置かれてて、ああいうこう強い将軍みたいな人間がいて、あんた、あ、なんだったっけ、兄さんは間違ってなかったんだ、あんたを信じた兄さんは間違ってなかったんだ、 うん、っていうところで自分を腑に落とすしかないみたいなところのセリフって、うん、なんだかんだで結構謝るバッシュにこういうところに、うん、僕はやっぱ17歳の、うん、心みたいなものがなんか見えたような気がしていて、こう大人になったからなんだろうと思うし、そのやった時系列によっては絶対わかんないことだと思うんですよね。もう結構おっさんになってやってるんで、まあその後もうよりおっさんになって、息子たちもそれ以上になってくると、ああそういうところで許しってやっぱ父親の僕でもなんかあるんですよ。息子に対してとかいうところで、うんうん、あの時悪かったなみたいな、ああいいよみたいな、そんな間違ったわけじゃないしみたいなところもやっぱりあるので、ああなんかそういう気持ちちょっとわかるなみたいな、特にね、孤児になってるね、あの番にしてみればそういうところってあるんじゃないかなとは思いますけどね。まあお前はやめては有名だし、そうね、だからこそなんだけど、こういう心模様とかをもっと少年として見てあげたり、本当に持たざるものとして見た時に、バンってやっぱりこのストーリーの軸、ある意味本当の意味でのどうでもいいんですよ。そんな戦争とかって自分たちがお腹いっぱい食べれて幸せに暮らせるためにあんたたちやってたんじゃねえのかっていうところが一番根幹にあるわけだから、ただ傍観者じゃなくて自分がそこの中の当事者の一端になって、やっぱりこう成長していく過程とかが見えてくるっていうのがあるから、僕は全く空気と思わなくって、彼のこう中心に物語が本来進んでいってるんだなっていうのが、それによって周りもこう影響を受けて心持ちが変わっているって、僕はだから全然すごいいいキャラクター、あ、もう終わっちゃう、そうで、FF11 面白いよ